口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本オールビジ流トークセッションということで、はい、坂口さん、私、はい、今日ね、うん、正面が見れないです。
あ、本当ですか。
はい、
もう今完全にあれですもんね。テンパってますもん、ね。
もうテンパって
完全に、はいはい、
あのいつもの私じゃないんですけども頑張ってやっていきますが、はい、はい、本日のゲストはなんと、
はい、
今年デビュー40周年を迎えた網浜直子さんと松本奈子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めまして。
初めまして。
お願いします。
いや、やばいですよ本当にね、はい、もう、うん、私世代なんで、
はい、
本当にもう目が合うのが信じられない、
はい、信じられない信じられない。
あ、特にどっちですか。
はい、
特にどっちですか。
いい質問ですね。すごいいい質問だ。
いやいや、お二方
多分、
お二方ともですよ。
多分、
いや多分、
多分。ありがとうございます。
はいはいはい、ということで早速なんですけれども、うん、今日ね、
はい、
このお二人がなんで、
はい、
我々の番組に来てくれたのかということを最初にご紹介したいと思いますけれども、はいはい、10月の9日10日にですね、はい、東京都杉並区のザ・高円寺にでですね、うん、吉本美代子、網浜奈緒子、松本紀子の 40th アニバーサリーライブ ID85 というのがですね、開催されるわけなんですね、うん、このアニバーサリーライブを宣伝していただくために今日お越しいただきました。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、
まだ目が見れません。
これでもこの放送日にチケット買おうと思ったらもう売り切れてるでしょ。
うん、
7月28日です、うん、今日、はい、
そうでもまだ
大丈夫
だ、まだ大丈夫、
平日なので木曜日と、ね、はい、金曜日でお昼、ね、最初の日が、夕方で次がお昼と夕方なので、なるほど、
本人、
ぜひぜひ、
牧野本人は10倍までだったら払いますんでチケット確保するために
もうぜひぜひ、はい、
10倍を払うでしょ。
いやいや、っていうかもう
12倍
買ってるから。
あ、買ってるの。
買ってるからもう、
もうコンプリートされてますかね。
買ってます。いや、コンプリート今買っても見てたら、うん、結構もうチケットないのがありますよね、もうね。
あ、そうですね、うん、おかげさまで、でもまだ大丈夫だと思いますので、はい、ぜひお買い求めください。
で、残念ながらね、吉本美代子さんは、うん、今日はスケジュールの都合でね、は
い、そうなんです、うん、ちょっとね、心細いですよ。
心細いですね。
でも本当にもう
私たちのね、3人の中ではね
一番仕切ってくれて全部やってくれて、
おしゃべり番長、
おしゃべり
番長、お母さん的な
女性
なんです。そうなんです。
お世話係で、
そうなんです。
そうなんですね。
いつもお任せしちゃってるので今日ちょっと心細いんですけど、でもね、頑張って
ということで、
そう言われてる
んで、はい、なるほど、
我々も頑張っていきます。
よろしくお願いします。
だけど3名の皆様が集まったきっかけも吉本さんにあったということですよね、
はいはい、うん、そうですね、うん、吉本美代子ちゃん の、うん、ミッションインポッシブルという YouTube、うん、はい、がきっかけでゲストに呼んでいただいて、うん、そこからなんか40周年だよ、そうだよねってなって、うん、なんかやりたいね、やりたいねってなったのが、うん、やろうよやろうよやるよやるのみたいな、じゃあ一緒にやろうっていう感じで、本当になんかできたらいいねから、うん、本当に何にもない状態から、
びっくり、こんなことが
あるのかなっていうぐらい、ね、その番組がきっかけで、まあ、網浜直子ちゃんと、
うん、そう久しぶりに会ったんですよ、うん、
本当に久しぶりに。
私はなんかのりこの場合は多分みっちょんからオファーがあったと思うんですけど、うん、のりこに会いたいということで、うん、松本のりこちゃんゲストでってことで、うん、事務所にオファーがあって、うん、のりこのところに届いて出演ってなったと思うんですけど、私の場合は見ていて YouTube を、うん、のりこ出てるじゃん、うん、久しぶり、元気かな、会いたいなってことで DM っていうかそのメッセージ、
はい、
YouTube の方のメッセージ
コメント欄、
うん、本人です、網浜奈緒子です、みんな元気元気ちょみんな元気って
そんなことが
送った
んそんなことが
そしたらなんかうっかり送っちゃって、
うっかり
みんな見るんだよなと思ったら、うん、よかったのかなと思ったら、うん、マネージャーさんが吉本美代子ちゃんとドラマで共演何度もしていて、うん、そのマネージャーさんもよく昔から、うん、してたんですけど、そのマネージャーさんが見つけてくださって、うん、で網浜奈緒子ちゃんも見てメッセージくれてるよってことがみっちょに伝わって、うん、それでじゃあ網浜奈緒子ちゃんにも来てもらおうよってことで、うん
あ、それでじゃあ YouTube の番組にね、はい、うんうん、ご出演につながるってことで、はい、でそっからこのコンサートというかそこに 展開するわけですね。
そう、吉本美代子ちゃんのね、あの、うん、YouTube きっかけで松本のり子ちゃんとも会いたいってことで、うん、みんなで久しぶりに会いたいねってことで、うん、実際会うことがかなって、うん、ちょうど松本のり子ちゃん誕生日の
時
だったね、うん、そう、じゃあみんなでお祝いしようよって集まったのが、うん、そうきっかけ
でね、きっかけといえばきっかけですね。そう、
うん、でもあのお二人はほらあのデビューのきっかけが、うん、あのミスセブンティーンのオーディションで、は
い、ミスセブンティーン、
そうなんです、うん、一緒ね、一緒にグランプリ、
一緒にダブルグランプリで、はい、知ってます坂口さん、お二人がグランプリ取った時って、うんうん、応募者数が18万人です、
うん、18万人、
はい、
1学年が180万人しかいないのに計算合ってます？じゃあ、いやいや、女性90万しかいないはず。
1学年ってわけじゃないから。
だから5学年としても、うんうん、相当な応募者ですね。
そうなんですよ。
ね、これ、うん、
正確に言うと18万325人。
すごい。そう。よく覚えてらっしゃいますね。すごいすごい。
これだけはもうずっと
自分だもんね、でもね、
覚えてるんですけど。
すげえ。
だってすごくないですか、18万。325分の2です。
はいはいはい、ね、多分今ではなんかそんなにオーディションの応募でそんだけ集まるってこと多分ないと思うんですけど、ね、多分当時あの私たち渋垣隊の映画の相手役っていうその
タイトル副賞で、ね、レコードデビューとその渋垣隊の映画の相手 役と、まあ、もろもろ商品もあったんですけど、うん、
ベータマックスだっ
け、ベータのビデオとあとなんか
ビデオデッキですね、
ビデオデッキとすごいあのなんとか全集っていう、あのそうそういろんな森大貝さんとかいろんな人の
こ
うなんか
文学全集、
はい、文学全集をすごい
すげ
何百冊ぐらい、
ね、
まだ実家にあるんですけど、すそれもいただいて、渋垣隊さんの映画の相手役っていうので、ね、かなりの数だったんじゃないかな、
ファンの方全員応募したと思うんです
よ。ああなるほど、会いたいということです、うん、
はい、
なるほど、そういうことがあるんだ、なるほど、
今で言うワンチャンあるかも、はい、みたいなこと
今
で言う、はい、
でも当時のそのなんていうんですか、そのアイドルで、うん、そのまあその男性トップアイドルの相手役っていうところで言うと、うん、結構なんか厳しい目にも遭われてたりしてないんですか、その女性 その
渋垣隊側の
ファンの方から何かそういうことって、結構エピソードとかも調べていくとあったりするんですけど、
ね、私はその渋垣隊さんの中の薬丸さんの恋人役っていうことで、元恋人役でイメージだけだったんですね、本当にもうセリフもなくてイメージだけの役で、砂浜をこう手つないで走ったりとか、
チェリッシュかかってたね、
そう、そうだからなんかその相手役っていうことでの役、うん、結構いろいろいろんなものをいただきました、もうちょっと泣いちゃうようなのとか
いいな、うん、いろんなもの
いろんなもの、怖い怖い感じのものとか、怖い感じの言葉がけとか、いろいろ帰れとかも言われたので、最初に歌を歌った時に柴木大さんと一緒で帰れコールをもらっちゃったりとかもして、もう全然覚えてないです、その時はもう何私とりあえず歌んなきゃっていう感じで、まあでもそれぐらい熱狂的な方が多かったので、
なるほど、
当時でね、だってアイドルファンってもうちょっとやっぱりこうね、まあ、不良というか、うん、そういう一群もいましたもんね、だって当時の皆さんの曲ってコールがあったでしょ、うん、
あります LOV ね、ラブリーみたいな、
ラブリーのりこ
レッツゴーみたいな、
レッツゴーあったあった、
あれ網浜なんだっけ、だ
から私のはみんな普通の可愛いやつなんですよ、せーのって言ったらのりこちゃん、うん、LOVE プリティナイドルなんとかかんとか、うん、ウーレッツゴーみたいな可愛いやつなんですけど、大体がみんな、うん、私のファンの人は何を血迷ったのか、うん、私ケーキ屋さんに働いていて、中学卒業した後に、はいはい、で就職したところで中学校の終わりに応募していたミスセブンティーンのそのオーディションの通知が、合格通知が来たんですね、うん、第一次審査の、うん、それでもう私ケーキ屋さんになるんだけど、どうしよう両立できないな、どうしようみたいな感じだった、ね、でまあ受かるわけもないしと思ってたんですけど、うん、そのケーキ屋さんに就職したっていうのを引っ張ってきて、うん、昔はケーキ屋網浜奈緒子 LETS ウーレッツゴー昔はケーキ屋引っ張り出
せLOVE じゃなかった、
LOVE レッツだけ、ね、LOVE も入ってないのよそんなコールだったんですよ、今でもだからそれは 本当に40年経ったでもそれだけは忘れなくて、
ああじゃあそういうのは多分絶対今度のコンサートでも聞けますね、
それを言ってるんですよ、はあ、でもなんか言ってる本人は多分ちょっといや知らない
いやいや絶対ファン覚えてます
いますかね、それが聞けるとねすごくもう、
ね、
涙ちょちょ切れもんですね、
マジです、はい、はい、じゃあそれもぜひあのファンの皆さんにね、はい、コールを言ってくれっていうことを言わない
と、そうですね、アピールしと
かね、みんなね、それぞれ3人のね、
そう本当に
いただければ
嬉しいね、
はい、そのお二人がねそのデビューをされて活動されてる、まあ、1980年代とかってやっぱりあの頃ってアイドル全盛期というか、うん、あの1980年のこう山口百恵さんが引退して松田聖子さんとか河合直子さんとかが出て、はい、ずっとこうアイドルが続くんですけど、うんまあ、当時の大変だったこととか、まあね、10代で皆さんデビューされるわけじゃないですか、はい、なんかやっぱみたいなことってあったんじゃないですか、で実際芸能人みたいになると、
そうですね、1日にこんなにたくさん仕事するんだっていう本当になんかいろんなところも行きましたし、本当に寝る時間ないなんて嘘でしょって思ってたら、うんうん、もう本当に家帰ってきて、うん、もう上がることすらできないっていう疲れちゃってて、だからもう玄関でもうバタンってそのままなんか朝までみたいなっていうのも結構ありました、
結構
ありました、はい、もう歩けないっていう、もうとりあえず家に着いたっていう、バンって荷物もやっぱり当時自分で持ってたので、うんうんうん、すっごい重たくて、十、うん、何キロとかなって、ゴーンって、はい、置いてっていう、
衣装ね、
衣装もメイク道具も全部アイロンとか、細かいこととかも全部持ってってたので、そういうのとかですね。あと自分もどこにいるか分かんないとか、そういう状況ですね。
私今どこ、はい、移動してって感じ、
天気も分からないみたいな。
やっぱ当時はあれですかね、やっぱりまだ CD とレコードの変わるぐらいの時でやっぱりまだレコード店、
レコードです、
レコード店いっぱいありましたもんね、
そうですね、地方に行くと必ずその営業所さんにご挨拶させていただいて、あとその当時レコード店もたくさんあったので、キャンペーンでレコード店も全部回って、ラジオもテレビも生番組をなんかジャックしてっていう感じでしたね。でその間にキャンペーンでデパートの屋上とかで歌って1日に2ステージとか、はい、だから食べるものもお弁当、うん、いつもこう冷たいお弁当で、でホテル戻ってもそのお弁当で、でなんか次の日にやるあのサインをこうドーンって置かれて、サイン書いといてねっていう感じで、
ですね、でもその間に次の曲入れとかもやってるわけですよね。
あ、そうですね、だからもう新曲立ってる時には次の方が来てたり、やっぱり3ヶ月に、
うん、あ、昔は、当時はね、
昔は、はい、
当時はそうですよね、う
ん、でもあの幸いにも私そんなに振り付けはそんなになかったので、うん、今はね結構大変だと思うんですけど、うん、覚えたりとか、うん、はい、そういうのしなきゃいけなかったと思うんで、
あの私ね、網浜さんで言うと、はい、やっぱもう強烈に印象に残ってるのが、あの夏体験物語っていうドラマの、うん、
はい、
もう今だったらありえないシーン満載のねあのドラマの撮影っていうのも大変じゃなかったですか、はい、そうでもなかったですか。
いやもう本当に大変、何やってちゃうんだろうと思ってますけどね、まあ16歳でも若いけどそれなりにあの恥ずかしさはあるじゃないですか、うん、やっぱり
めっちゃあります
ね、逆に今の方が恥ずかしくないぐらいかもしれない今昔の方がやっぱりね、うん、恥ずかしさが あった時の若い女の子が4人、うん、トップがもう中山美穂ちゃんは、うん、もうその前のシリーズで前とお騒がせしますで、うんうん、もっとすごくハードなシーンを多分やってこなして、その後に夏体験物語だったんですけど、でもあの最初はねみんな4人で、まあ、すぐに仲良くなったんですけど、全部その衣装とか並んでるところがなんかパンツとかブラジャーとかでいろんな種類があってね、色どれにするとかいう、であとセーラー服ではなかったんだけど制服があって、あとパジャマかパンツかブラジャーかみたいな衣装部屋なんです、
う
ん、
まあまあそうですよね、だって、
まあ、まあです
ね、舞台がね、その
そうです、
バイト先か寮かみたいな話ですよね、
はい、
ね、
はい、バイト先の衣装もありましたけど、うんうんうん、なんか本当にすごい、それをね、あのパンツとブラジャーのシーンをなんかもう沖縄で最初ロケしたんですけど、本当に先生役の吉幾三さんなんか軍勢の白パン一丁で、もうずっと街中のロケ パンツ一丁で走ってもらってこれだって先生を追っかけ回してね、うんうんうん、先生がちょっとエッチな先生だったんですよ、うんうん、お風呂場いつも覗きに来て、うんうん、私たち4人のウシシって覗きに来て、うんうん、で水かけられて追いかけ回されて、うん、蹴られて湖に突き落とされるみたいなもう紅白とかの紅白歌手ですよ、ウシシ何やってんだろうっていう感じなんですけど、でも私たちも私たちで、うん、もうその日行くとパンツとブラジャーがこうセッティングされてて、うん、どれにするって、うん、この場合はじゃんけんで勝った人は 上着1枚着ていいよ、シャツ羽織ってもいいよとか、でもじゃんけんで一番負けた人はもうパンツとブラジャーだけの衣装ねみたいなみんなでじゃんけんして、それはもうね、あの全然事務所の大きい小さい関係なく4人でちゃんとじゃんけんしました。
なるほど、なるほど、はい、あれやっぱりこう衝撃なのはドラマの展開的にそういう衣装になることはあるかもしれないけど、はい、あのドラマのやっぱすごいと、それでほら走ったりするじゃないですか、はい、いろんなところね、
は
い、
裸のね、そうそうそう、当然であ
れはすごいなと、まあね、あれすごくあのシュールだなと思うのは、うん、あれあのオープニングの時にあるファミリーレストランというか、はい、その前であのほらカンフーの踊りをしたりするじゃないですか、
はい、
あれかなりシュールですよね、
あれすごいですね、でも、うん、多分アクションの方が多分、うん、あのオープニングで出演されてると思うんですけど、うん、私たちもなんか遊園地とかなんかそういったところでも原宿の竹下通りで多分みんなでアイス食べたりするシーンとか、ね、
はい、うん、そういうシーンありました、あの最初のね、はい、オープニングとこね、はいはいはい、
それだとは長アニメの合成で作ったと思うんですけど、うん、まあ、本当にあのカンフー、うん、もうなんかすごい衝撃的
などうしてはなるんだろうって感じですよね、はい、するとね、本当に
当時はなんか発想がね、また、うん、でも今ああいうのやったらまた面白いんでしょうけど、
ね、う
ん、
あ、まあそうですね、
巡り巡って、
そう思いますね、うん、本当、だからあの当時、まあ、今思い返すとやっぱお二方ともすごくこう全力で走ってたとかそういう時代なんでしょうね、うん、
一生懸命やってたなっていう、うん、もう何も考えなくて、うんうんうん、とにかくあのいただいたお仕事はもう精一杯一生懸命、うん、だよくこれやってたなとか、うん、よくこんなポーズ撮ってたなとかいろいろ今見返すとあるんですけど、うん、でも一生懸命多分みんなやってた時代だと、うん、まあ、今も皆さんね一生懸命されてると思うんですけど、うんうんうん、
いや困りましたね、
佐藤さん、どうしました、
いやいや
台本が3分の1も消化してない、
もう消化してない、消化してないし時間が来ちゃったし、私はちょっと今、はい、あの時間のコントロールがちょっとあのテンション的にできないので、はい、
なるほど、
はい、なのですいません、はい、あのお時間が来てしまったんですけれども、はい、可能であれば来週も、
はい、はい、いいんですか、
もちろん
いいですか、はい、もうちょっとお話をさせていただければ、うん、
あのやっとちょっとあの目が合うことにためらいがなくなってきた、
あと1週間後だった
よりよりできると思います、はい、本日のゲストは ID85 デビュー40周年の網浜奈緒子さんと松本のり子さんでした。来週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。坂
口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。